12月15日、アドベント第3礼拝です。説教はマルコの福音書6章1節から13節まで、題は弟子たちを使わすという題で、水内伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今ご案内にもありましたけど、アドベントでございます。で、今日はアドベント第3の礼拝なんですけど、先週の日曜日の午後に皆様にも、ご案内いたしましたけど、箕面の駅前で、阪急箕面駅の駅前で合同キャロリングがありました。箕面市の大変たくさん歌う側も人数が集まって、とっても素晴らしい時でした。でちょっと今日はそのお証しから始めたいなと思ってるんですけど、メンバーはね、いろんなところから来てくださってまして、例えば私の横にいた方は私は稲川から来たんですよっておっしゃってて、でまあおなじみの箕面福音教会の方々とかとか思ってたら、安野先生も来ておられました。でいろんな、方はあんな若いお嬢さんはきっと違うだろうと思ってたら、いや実は私たちも歌いに来たんですと言った若いお嬢さんたちの二人組がいらしたり、私とか他の人が、いや違うかと思って失礼いたしました、挨拶しませんでみたいな話があって、で指揮者は我らが増田先生がしてくださったんですけれども、でところが皆さん覚えてらっしゃるでしょうか、先週のお昼ぐらいから小雨が降り出したんですね。ポツポツポツって、あれ大丈夫かなって、空が本当にもう鈍色っていうか厚い雲で覆われてて、と思って、で私本当歩いて行こうかと思ってたんですけど、車で行って、結局雨、車降りて歩き出したら雨がどんどん降ってくるんですよ。これはダメだと思ってもう一回車戻って傘さして駅まで行って、そしたら早くに、私2時半ぐらいに行きました。そしたら何人か来てる人がいて、みんなでこれ今日大丈夫でしょうかね、大丈夫でしょうかねって言って、で人の方はね少々濡れても大丈夫なんですけれども、機材持ってきてるんですね、いわゆるキーボードピアノみたいなので、それをアンプで覚醒してるんで、それが濡れちゃったらとんでもないことになるんで、いや今日中止かなと思ってたら、用意してくださる箕面福音教会がタープテントっていうんですか、上屋根だけのテントを持ってきてくださって、でピアノ伴奏の上に貼ってくださったんですよ。だからそこが大丈夫ってことはと思って、でもみんなでやっぱり祈りつつ待ってたら、でどんどん雨が止んできたんですよ。あ雨が止んできた、もう大丈夫じゃないですかって言ってたら、その箕面福音教会の山田先生、さすがお若いから多分アプリ入れてらっしゃるんですよ、で、いやまだ雨雲が近づいてきてますからちゃんとテント張っときましょうっておっしゃってたんですが、結局歌ってる間ザーザー降ることはなくって、さっき言ったように私は2時半頃行った時はもう本当に傘がないと歩けなかったんで傘さして行ってたんですけど、その後ずっと結構3時ぐらいまで降ってたんですけれども止んで、でちょっとポツッと来たんですけれども、結局キャロリングには影響なく、箕面の合同教会が合同でキャロリングの歌声を響かせることができました。聞いてくださる方も喜んで、聞いてくださる方がいらっしゃったり、そのキャロリングの前でトラクト教会の案内を配る方がいらっしゃったり、本当に良いキャロリングだったなと思います。そして歌い終わった時にそばにいた、その2時半ぐらいに一緒に傘差して待ってた人たちと、ああ祈りは聞かれましたね、キャロリングできましたねって喜んでおりました。まあ、本当にこういう一つ一つの積み重ねが嬉しいなと思う今日この頃なんですけれども、今日のタイトルは弟子たちを使わすという、なんかクリスマスにこのタイトルですかと思われるかもしれないんですけれども、まあ、今日はイエス様が弟子たちにどのように対されたか、どのように使わされたか、私たちが、それは私たちと関係ないんじゃなくて、私たちがどのように暮らすのか、イエス様と同席するのか、またまだ私たちの周りにいる神様をよく知らない人たち、または導いてあげないといけないなと思っている方々にどう対するのかのヒントになると思います。そしてこの後のキャロリングでも思ったんですけど、私たちは表面的に見たら歌を歌ったっていうことなんだけれども、その歌ってのが賛美ですね、御言葉ですね。 あ、今私たちは御言葉を述べ伝えてるんだ。雨が降ってもしかしたらダメかもしれないと思った中で、で私の中にもちょっといろいろあってうーんと思ってることがあったりしたんですけど、時が良くても悪くてもこういう賛美を用いても、例えばクリスマスカードを用いても、いろんなやり方で私たちは本当に使わされるためにイエス様に召し出されたんだな、そういうことを思いつつ、今日の弟子たちを使わすを準備してまいりました。この後皆様で今日の箇所を一緒に見ていきたいと思います。祈ります。愛する天のお父様、クリスマスを待ち望むアドベント第3週の礼拝をありがとうございます。イエス様が世に来られ人々と共に生活してくださったことを感謝します。その中でも今日は弟子たちに対してどのように対してくださったか、どのように愛と誠を示してくださったか、それに注目したいと思います。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。さて今日の一番初めの箇所で、イエスはそこを去って郷里に行かれたと書いてますね。弟子たちもついていった。そこを去ってというところで、ちょっと5章をさらっとおさらいしたいと思います。5章の話を覚えてらっしゃいますか。異邦人の地に行って2000頭の豚が湖になだれ込むほどの威力を持った悪霊をある方から追い出されたイエス様、またヤイロの娘をもう死んじゃったからもう先生来なくていいですよってお使いの者たちは言った。いや、その娘を生き返らせたイエス様、そして長血の女12年間も苦しんで苦しんで誰にも治してもらえなかったその女性を癒されたイエス様、そのような御所を見ましたね。その後イエスはそこを去って郷里に行かれた。郷里はどこか皆さん分かりますでしょうか。今この郷里っていう言い方をなかなかしなくなりましたけど、ふるさと、イエス様が育たれた地ですね。イエス様はどこで生まれたでしょうというお話をするときに、いつもベツレヘムという言葉が出てきます。イエス様はベツレヘムの生まれですが、もともとヨセフもマリアもベツレヘムの人ではないし、そこで長く暮らしていたわけではありませんね。登録をしなさいという命令があって、ヨセフとマリアはマリアのお腹が大きいのに長旅をしてベツレヘムに来た。そしてあろうことかその夜に産気づいてイエス様を産み落とされた。それがベツレヘムでした。そしてそのままベツレヘムに暮らしたのではなくって、3人じゃなかったですね。ごめんなさい。博士たちが訪ねてきた時に、その後で博士たちの礼拝を受けた後、夢でお告げがありました。ヘロデがこの幼子の命を狙っている。逃げなさい。だからご家族はエジプトに逃げ。エジプトって突っかけで行けるような距離じゃないですね。長旅をして遠くへ行って、そしてまたエジプトでお告げを聞いて、ヘロデ王は死んだから戻ってきて大丈夫だよ。そして戻ってきて二人のもともといたところナザレに行って暮らされた。イエス様もナザレで少年時代を過ごされました。ですのでイエス様のことをよくナザレの人イエスという言い方をいたします。ここのイエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。さらっと書いてありますけれども、ここ私はすごく深いなと思いました。だいたい基本的には弟子たちを選んでから、弟子たちはいつもイエス様のそばにいます。なんでかっていうと書いてありました。なんで弟子たちを選ばれたか、そばに置くためです。そしてその上で福音を述べ伝えさせたり、悪霊を追い出したり、病を癒したり、そのようなことをさせられた。でも弟子たちはいつもそばにいたんです。でもここでわざわざ弟子たちもついていったと書かれています。なぜでしょう。安息日になった時、街道で教え始められた。これはいろんなところの街道でイエス様は教えられていたようです。イエス様は今でいう牧師の働きもしてくださっていました。御言葉を述べ伝えてくださった。神の国をみんなに教えてくださった。イエス様はそのために私は来たんだから、 と言ってくださいました。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。この人はどういうことを、こういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。人々は驚きました。話を聞きましたから、力ある技を見ましたから、うわすごい。イエス様は神様です。そして人です。その神と人が、神様 100% 人 100% が一つのイエス様という中に入っています。お一人の人格です。その神の部分を見たときに、本当の知恵と力を見たときに、人々は驚嘆しました。ところが、これ次、私たちもやりやすいことなんですけれども、人々は自分たちの常識の中に、自分たちの知識の中にイエス様を引きずり下ろしてしまいます。3節、この人は大工ではありませんか。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。これ詳しく説明するまでもなく、皆さんもお分かりになるんではないでしょうか。いや、あそこのあの人たちってね、こんなことしてあんなことしてこんなことしてるじゃないっていう時に、つい私たちはなんか私たちと同じようなもんだと思ってしまいます。そうですね、あのよく尊敬されている、外では尊敬されている、例えば社長さんとか、まあ、牧師先生方もそうかもしれませんけれども、あ、尊敬されている方が家の中では、うちのお父さんってさあみたいな話もよくありますよね。で、それはそれで構わないんですけれども、私たちが気をつけなきゃいけないのは、神であるイエス様をも私たちは自分たちの常識の中に引きずり下ろしたり、私たちの日常の中に無理やり押し込めようとしたりしがちなんです。皆様、時々こういうことありませんか。何かした、うわこれ神様が助けてくださったって思った。ところが人に話すこと、時にちょっと自分で脚色しちゃうんですね。いや、神様かもしれないけどね、まあ私の勘違いかもしれないけど、みたいな常識、これは別に神様のハレルヤすごい御業ですっていうのをちょっとためらって、いや、あの私がこういうことをしちゃったからこうだったんだけど、みたいな日常的な話に神様を、イエス様を押し込めてしまう。正しく神様に栄光を期すことができない。それは本当に注意すべきことだと思います。それは6節飛んで言えば、イエスは彼らの不信仰に驚かれた。ですから、これから本当に皆さんが、あ、イエス様だ、これはイエス様の御業だと思った時に、本当に素直にハレルヤ、主よ感謝します、イエス様素晴らしい、イエス様ありがとうございます、みんなちょっと聞いてよ、イエス様が私にこんなことをしてくれたんですよって、素直にそのままに述べ伝えられたらなと思います。さて、人々は、この人は大工ではありませんか、いろんなことを言いました。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは、自分の郷里、親族、家族の間だけです。それで、そこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。あの人は、あのマリアさんの息子で、あの子たちのお兄ちゃんで、という、私たちの常識に当てはめて、神を人のレベルに引きずり下ろした時に、このようにイエス様は、そこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけであった。これも興味深いことだと思います。少数の病人は何で癒されたのか、信仰があったんでしょうね。イエス様癒してください、治してください、この人たちだけはそんなああだこうだを聞く耳がなくって、イエス様とにかくあなたしか頼れる方がいないんです、治してください、その人たちは癒されたんだと思います。長血の女の癒しを思い出してください。彼女はイエス様に後ろから触りました。 その時イエス様は後でおっしゃいましたね。娘よ、あなたの信仰があなたを癒したのです。タッチすることが癒したわけではないんでしょう。私たちは例えばこの聖書が尊い神の御言葉だと聞いています、知っています。でも例えばこの聖書で誰かにポンと触ったら誰かが癒されるのか、そんなことはないですね。信仰が必要です。ですからそこでは大きな技をなすことができず、6節イエスは彼らの不信仰に驚かれた。でさっきちょっと伏線というか置いといた言葉に戻ります。1節、弟子たちもついていってそれを見てたんです。なんででしょう。ある意味私はイエス様はこれを弟子たちに見せたかったのかなと思いました。イエス様でもいつも何でもできるはずの神様でもうまくいかないことがあるんだ。なんでか。6節の続き、それからイエスは近くの村々を教えて回られた。また7節、12弟子を呼び2人ずつ遣わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。12弟子が呼び出されたのは、召されたのはそうですね、3章のところです。16節にこうしてイエスは12弟子を任命されたというところがございます。14節に、それは彼らを身近に置き、また彼らを遣わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであったと、そこに書いてございますが、いきなり、はい、12名選びました、はい、行ってらっしゃいと言ったわけではないんですね。身近に置いて、本当に自分がどんなことをするのか、どんなことを語るのか、どんなふうに人々に対応するのか、それをまずしっかりと見せてくださったんです。その上で今日の箇所です。また十二弟子を呼び、二人ずつ遣わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。二人ずつです。面白いですね。これはユダヤ人の習慣であると言われています。イエス様は弟子を一人で遣わすことは基本されませんでした。それは大変興味深いことです。どうしてだと思いますか。神様は基本孤独な戦いということは私たちに進められないからです。有名な言葉、これはイエス様だけではありません。創世記に人が一人でいるのは良くないという言葉がございますね。ですから神様は人に伴侶を作ってくださいました。そしてもう一つ有名なところをお読みいたします。伝道者の書の4章の9節から11節を思い浮かぶ方もいらっしゃると思いますけれども、伝道者の書、4章の9節、2人は1人よりも勝っている、2人がロークすれば良い報いがあるからだ。どちらかが倒れるとき1人がその仲間を起こす、倒れても起こす者のいない1人ぼっちの人はかわいそうだ。また二人が一緒に寝ると暖かいが、一人ではどうして暖かくなろう。もし一人なら打ち負かされても、二人なら立ち向かえる。三つ寄りの糸は簡単には切れない。日本人は割と一人でも歯を食いしばって頑張るのが美しいことだと思いがちな国民性かもしれませんけれども、聖書は、鉄頭鉄尾、協力しなさい。互いに、助け合いなさい、愛し合いなさいと言います。マリアがイエス様を身ごもった時も心細かったと思います。でもマリアは本当にいろんな人に励まされました。エリサベツもそうですね。親戚のエリサベツのところに行った時に、すぐにエリサベツはそれを悟ります。まあ私の主のお母様が私のところに来てくださるなんて、神様が教えてくださいました。そしてマリアはヨセフというパートナーを得ます。ヨセフも初めはマリアが身ごもったことを知ってこっそり晒そうとしましたけれども、ヨセフは神様から夢で示され、マリアの夫となることを決意します。そして先ほども申しました、 本当に身重のマリアを連れてベツレヘムへ旅し、エジプトへ行き、またエジプトからナザレ。楽な旅ではなかったと思います。でもヨセフもマリアも力を合わせて幼子イエス、まことの御言葉を守りました。こんな波乱万丈の体験をしたご夫妻も珍しいでしょうね。でも神様は今日も同じようにご自身に従う人、御言葉を持ち運ぶ人を探しておられます。私たちは仲間と共にヨセフとマリアのように命の言葉イエス様を持ち運ぶ器です。私たちもそのように召されています。私たちもマリアのように告白できるでしょうか。もうお分けにならなくて結構ですので、マリアの賛歌の一部をお読みいたします。エリサベツがマリアに出会って、ああ主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょうと言ったすぐ後にマリアが言う言葉です。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しいはしために目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。私たちも迷いなく神の御業を人のレベルに引き下げることなく、このようにまっすぐに神を賛美できるでしょうか。できるものでありたいと思います。さて今日のテキストに戻りましょう。7節、弟子たちを遣わされた時に、8節、彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。これは福音書ごとによってちょっとずつ表現が違います。でも要するにイエス様の言いたかったことは、心配しなさんな。すべては備えられるから。すべては与えられるから。私があなたを使わすのだから。だから何も恐れずに出て行きなさい。恐れるな。イエス様は、神様はいつも私たちにそうおっしゃいます。そう言われてもでもと私たちはいつも言いがちです。いやもしかしたら〇〇があるかもしれない。〇〇は人によって場合によって違うかもしれないけれど、でも神様はこれも耳で聞いてください。イザヤ書41章の10節です。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。だから大丈夫だから恐れずに出て行きなさい。そしてここからがまた興味深いのですが、テキストに戻ります。マルコの福音書6章10節、また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。11節、もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、皆さんどう思われますか。私たちは一番伝道するときこれを恐れているんじゃないでしょうか。結構です、私そんなのいりません、宗教お断りです、そういうふうに言われちゃったらどうしよう、嫌われたらどうしよう。でもイエス様は、うん、そんな人がいるとも私も知ってる、私も体験してるよっていうのが今日の初めの1節から5節のところです。イエス様も郷里では受け入れられなかったのです。イエス様も力ある技を自由にここでは行うことができなかったのです。信仰がないところではイエス様もこのようにされたのです。その時私たちは肉の思いでは、いやもっと言葉を連ねたら 説き伏せられるのではないか、無理やりにでもこういうことをしたらこの人に信じさせられるのではないかと考えがちです。でもイエス様はそういうことは進めておられません。で、言葉数を多くしても相手が耳を閉じてしまったら、聞く耳を持たなかったら、1時間2時間喋り続けてたとしても無駄でしょう。大きな見業を行ったとしても、わあすごいな、この間テレビでも似たようなマジックやってたよって言われるかもしれません。そして他の宗教でもチラシなんかによくありますね、何々を信じたら何々が治りましたっていうのはどこの宗教も言います。そういうなんていうかテクニックとか力技で神の国を述べ伝えなさいとはイエス様はおっしゃっていません。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々ならいいんだよ、あなたたちの仕事はそれを力ずくで私の弟子にすることではないから、あなたたちに求められているのは種をまくことなんだよ。今日司会者の方に読んでいただきました、あの招きの言葉ですが、あれ意外なところを、変わったところを読むなと思われたかもしれません。ヨハネの福音書の4章の35、6を読んでいただきました。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。まだまだ先だよ、まだまだ借り取りなんかできない、私たちは今とりあえず借り取る作業なんかしなくっていいと思ってませんか。さあ私の言うことを聞きなさい、目を上げて畑を見なさい、色づいて借り入れるばかりになっています。目を上げて、私たちが見るのは借り入れるばかりになっている畑です。そこに釜を入れるんです。まだあのポショポショっと生えたところに釜を入れても刈り取るものはありません。生えてないところで何を刈り取るのでしょう。無理です。そして36、すでに刈る者は報酬を受け永遠の命に入れられる実を集めています。それは蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。蒔く者は誰でしょう。福音書の時代はまずイエス様です。でもその仕事をイエス様は弟子たちに託されました。そしてそれは連綿と続き、今私たちが託されています。私たちは蒔くものです。そして本当の意味で刈り取りをなさるのは神です、イエス様です。刈り取るものと蒔くものが一緒に喜ぶためですとイエス様は言ってくださいます。私たちは蒔いたらその後そんなに気にしなくていいんです。水をあげなきゃ、成長させなきゃ、ああこの肥料がいいらしいよ、肥料やらなきゃ、ちょっと上に引っ張ってみようか、下手なことをしたらむしろ枯れます。私たちは蒔くことが仕事です。イエス様は神の国を述べ伝えられました。その神の国はどんなものでしょう。これもどうぞ有名な言葉ですから耳で聞いていてください。ルカの福音書の13章の18から、そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょう、何に比べたらよいでしょう。それはからし種のようなものです。それを取って庭に撒いたところ、成長して木になり、空の鳥が枝に巣を作りました。撒くのは人間です。撒かないと生えません。でもその後の責任を人は問われていませんね。またこう言われた。神の国を何に比べましょう。パン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉に混ぜたところ、全体が膨れました。パン種を取ってその子猫の中に入れるのは人の仕事です。そしてこねます。でもその後のコツだとかテクニックだとかはここには書いてございません。撒けばいいんです。入れればいいんです。それが私たちに委ねられている仕事です。マルコの福音書に戻りましょう。イエス様は最後に自分が郷里である意味冷遇されて、冷たく扱われて、うまく見業ができないところを弟子たちにしっかりとそばで見せて、その後で注意を与えて弟子たちを送り出されます。困難はあります、必ずあります。そして 時には暗闇の時があります。弟子たちに心配しなさんな、私が共にいるからと言って、この後弟子たちは、ああ本当だ、何も心配せずに出て行って、全部必要が満たされた、ハレルヤ、私たちの祈りで、私たちの言葉で病が癒され、悪霊が追い出され、本当に人々が神様に向くようになった、ハレルヤって帰ってきました。でもこの弟子たちにも、またイエス様にも、暗闇の時、うまくいかない時があります。でもその時こそイエス様を信じる時です。イエス様は弟子たちに、何があっても頑張れ、歯を食いしばってとは言われませんでした。イエス様が本当に弟子たちに望まれたことは何でしょうか。何を頑張るように言われたでしょうか。二人ずつ使わされたというのが大きなヒントです。ヨハネの福音書の15章、いわゆるイエス様の告別説教ですね。そこのところ15章の9節から、少し飛ばし飛ばしでお読みいたします。イエス様が弟子に望まれたこと、そして使わされていく時にも、これを大切にしなさいと望まれたことはこのことです。ヨハネの福音書15章9節、父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。12節に飛びます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。二人で使わされた時に、二人で角突き合わせて潰し合いをするのではなくって、愛し合うために使わされているのです。協力し合うために使わされています。そして16節17節、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。相手がいないと互いに愛し合うことはできませんね。一人では愛し合うことはできないんです。イエス様が弟子たちに望まれたことは、一番にはそれでした。神は愛です。私たちはその愛を実現させる相手が必要です。私たちはイエス様の弟子です。この十二弟子ではありませんけれども、そのつながりは、その絆は連綿と続いて、今に至り、私たち一人一人に至っています。私たちはですからイエス様の弟子です。イエス様によって使わされていきます。それは皆さんの家庭かもしれないし、地域かもしれない、何かのサークルや自治会や職場や学校やいろんなものかもしれない。でもそれは愛の実践のための派遣です。そして一人ではなく、仲間と一緒に愛し合いながら使わされていくことは、オプションではなく大切な要素なのです。イエス様は生まれたベツレヘムでも、そこには彼らのいる場所がなかったと言われてますね。冷遇されました。お育ちになったナザレでも、今日の歌詞で見るように冷遇されました。けれどもイエス様はそれに本当にめげず、弟子たちにもその現実はあるけれども、あなたたちは全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいとはっきりと宣言されました。そこにはできたらねとか、よかったらねとか、そういうのはついてません。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもです。相手が受け取らないんなら、それはそれでいいんです。私たちに委ねられている使命は、種をまくことです。クリスマスに世に来てくださったイエス様は、今も生きて、私たち一人一人と共にいて、私たちが使わされる時に共に行ってくださいます。私たちが二人で行ってると思う時、そこにはイエス様がいて、実は三人です。一人でいると思ってる時も、実は二人です。そして
私たちはそこで愛を、神の国を、互いに愛し合うことを伝えていくのです。お祈りします。愛する天のお父様、あなたは世にイエス様を使わせてくださいました。そしてそのイエス様が弟子を作り、その弟子たちがまた御言葉を伝え、その御言葉のバトンは本当に長い時を経て私たちに今手渡されています。主よ、この御言葉というバトンを私たちも自分だけで握りしめるのではなく、多くの人に手渡していくことができるように助けてください。私たちの口に、私たちの手に、私たちの足にあなたの力をください。そして信仰者である私たちも時々あなたを拒んでしまうようなその時がありますけれども、主よ、その時にはどうぞ私たちの心を開いてください。私たちの心に、私たちの家にあなたが喜んで入ってきてくださいますように、今私が心の扉を開けてあなたをお迎えします。主よ、どうぞ私の心の王座にお座りください。そして今日私が使わされていく場所をあなたが示してくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。